ソライロラジオ、皆さんこんにちは、中原舞です。2回目となりました。私中原舞がお送りしますソライロラジオでございます。この番組は現在放送中の話題のアニメ空をフィーチャーしたラジオ番組です。なんて言ってますけれども、そろそろちょっと梅雨入りなんじゃない？空見れなくなっちゃうじゃんね。まあ空あるけど雲に覆われて青空が見えなくなってしまう。ちょっと寂しいですね。まあ私は何が嫌って、別に空とかあんま見てないので嫌なのは雨ね。ちょっと聞いてくれる？私ね、昨日ダニに噛まれてね、ジメジメしてる、してるから最近。だからね、もうダニがもう繁殖するわするわ、この綿うめえ、この綿うめえみたいなことになっててびっくりですよ。なんかお布団とかに湧いたわけじゃなくて、湧いたってなんかやだなお布団にダニが遊びに来たわけじゃなくて、うちロフトがあるんだけどね、そのロフトに前住んでた人がカーペットを敷いてたみたいで、そのカーペットがねちょっとなんかやだなと思って、敷き直せばよかったんだけど、カーペット全部入るね、それもめんどくさいなと思って、カーペットオンカーペットみたいなことをしたのそしたらね、いや意外とさ、カーペットの下にこのゴムが敷いてあったから、そのゴムがこうダニよけになるかなと思ったんだけど、全然ダメで、その上で棚を作ろうと思ってね、いろいろ作業をしてたら、今右足のなんていうの、この足の甲から足首にかけて、このダニダニダニダニダニダニみたいになってる。もうすごい切ないの。知ってる？みんなダニって噛まれたら、噛まれたところは痒いんだけど、2日後ぐらいから痛いの。すっごい辛いの今。もう奴らを絶対根絶やしにしてやると思って、なんかいい方法があったら教えてください。ダニホイホイとか買ったんだけど、なんかね、ホイホイだけじゃ物足りない。根絶やしにしてやる、絶対してやる。あ、ごめんなさい、ラジオでしたじゃあそろそろ行ってみましょう。ソライロラジオ、最後までよろしくお願いします。
この番組はバンダイビジュアルランティスの提供でお送りします。
改めましてこんにちは、中原舞です。今週も始まりましたソライロラジオなんですけれども、まずは、アニメ空についてのおさらいです。衝撃なことがいっぱいありましたね。なんて言うんですか、ヨリトが、思い出せない記憶があったりとかしたり、倒れてしまったりとか、青野が休みなさい、あなたには何もないのよ、そのまま何も思い出さなくていいのみたいなことになって、まあ、8話でマナの友人のサエちゃんがですね、街の通りで祭りとマユコを見かけたという、そういう衝撃的な終わりから、9話に行くんですけれども、そうですね、今回は2度目になるのかな、アニメが始まって2度目、青野と祭りが出会います。出会ってどうなるのかっていうのは、まあこれは言えないんですけれども、そうですね、祭りはリャカーということで、すごい昔から生きているので、なんかね、一つ悟ったようなところがあるの。なので青野に対してのなんていうのかな、そういう接し方っていうのも、私はライバルと出会ったらバチバチバチバチバチって感じだと思うんだけど、青野と祭りの関係ってなんかちょっと違った様子を見せるっていうか、それが9話で描かれているんですけれども、そんな祭りと青野が出会って、どういう風なことになっていくのか、楽しみにしてください。ではここで番組に届いたお便り紹介したいと思います。こちらは広い王子さんからいただきました、ありがとう。中原さんこんにちは。こんにちは。ソライロラジオ毎週楽しく聞かせていただいております、ありがとうございます。この前 午前中に雨が降って午後には止む天気の日がありましたが、傘を乾かそうとバサバサ開いたり閉じたりしているうちにうっかり傘の骨を折ってしまいました。あらあら、僕の好きな青色でお気に入りの傘だったので、なんとか直せないかと思ったのですが、直りませんでした。頑張ったんだね。うん、仕方なく新しい傘を買おうと思ったのですが、なかなか気に入ったものが見つかりません。ところで、中原さんは、傘を買うときにデザインや機能性、使いやすさではどれを重視しますか？なるほどね。一応、うち傘がいっぱいあるの。なんでかというと、なんだろうな、お洋服とかにね、傘を合わせたりしたいなと思って、傘いろんなのを持ってるんだけど、その中でもお気に入りなのは、やっぱり合わせるっていうよりも、機能性だった。なんか結局、ああ、これ今日の服には合わないなと思ったけど、思うけど、それを持ってってしまうっていう傘があって、それはなぜかというと、すごい軽い傘なの。折りたたみ傘じゃないんだけど、その普通の長い形状の傘なんだけど、すごい軽くて、普通の傘の半分ぐらいの重さなんじゃないかなっていう傘を私はいつも好んで使ってしまいますね。やっぱりさ、傘って、なんていうの？雨が降らないと使わないじゃない？で、その畳んでる時に、どれだけ楽に持ち運べるのかっていうのが、荷物にならずにね、買いやすい条件だったりするので、私は、そうですね、機能性を重視して買います。ぜひ、軽い傘売ってると思うのでね、ヒロ王者さんも軽い傘見つけたら買ってみてください。手放せなくなると思います。はい、ありがとうございました。じゃあ、続いては、ラジオネーム鳥肌さんからいただきました。ありがとう。こんばんは。毎週楽しく拝聴しています。ありがとうございます。さて、空で登場するキャラクターは空を撮ったり変わったものを飲食したりと他人には理解されない趣味を持つ人が多いのですが、中原さんには他人に理解されない趣味ありますか？ちなみに私は醤油ラーメンに黒酢を入れたりします。え、これ美味しいんじゃない？黒酢ラーメンってあるぐらいだもんね。なるほど。他人に理解されない趣味？なんか趣味っていうか、結構、私、傷が絶えない人なのね。生傷が絶えないっていうか、ぶつけたりするの。肘とか足とかをね。そう、ぶつけたりすると、あざになるでしょ？そのあざを押すのが好きなの。まあ、趣味ってわけじゃないんだけど、この、あー、痛いみたいなのがすごい好きで、そういうのが別に趣味にしてるわけじゃないよ。気づいたら押すだけで、で気づいて押してあーってなるのが好きだから、今その足がダニなんだけど、ちょっと待って、足がダニに噛まれてちょっと痛いんだけど、それを押すのも気持ちがいい。あー痛いって、10箇所以上刺されてる、噛まれてるんだけど、それを一つずつ朝、靴下履く前に押すの。今日の痛みはちょっと弱いなとか、そういうのが好きですね。まだ甘いよ、醤油ラーメンに黒酢。なんか見つけて、もっと面白い趣味。人には理解されない趣味を見つけて、そして、この空色ラジオまで送ってきてください。ありがとうございました。はい、続いてはラジオネームドリフトマニアさん、ありがとう。空ではトマトシルコという変わった飲み物が登場しますが、私は焼き芋ソーダ、焼き芋ジュースなるものを発見したことがあります。確か10年ぐらい前、メーカーは忘れてしまいましたが、焼き芋ジュースは紛れもなく焼き芋の味でした。焦げた感じとかも出てて、すごいジュースだと思いました。まずかったけど。ソーダの方は残念ながら飲んでないんですが、ということで、いただきました。何？焼き芋ジュース？私、焼き芋アイスなら知ってるよ。昔、焼き芋の形をしたモナカの中に焼き芋味のね、アイスクリームが包まれたっていう。それはすごい美味しかったんだけど、私の中でも結構大ヒット商品だったんだけども、焼き芋ジュースってないよね。だって、でもちょっと待って、考え方を変えれば、ビシソワーズみたいなことじゃないの、これ。じゃがいもスープがあるぐらいだから、これジュースじゃなくてスープだと思えばいいんじゃない？焼き芋スープ。だったら多少甘くて液状の裏ごしした 焼き芋も美味しいかもしれない。あ、飲んでみたい。でもちょっとソーダは理解できないけど、飲まなくてこれ正解なんじゃないかなと思います。あ、それでね、私思い出したんだけど、先週飲ませていただいたあのトマトシルコの味、トマトシルコの味ってトマトに砂糖かけた時の味に似てない？あ、なるほど、ディレクターさん曰く今回は甘めに作ってみましたということでね。みんなはトマトに砂糖かけたりしないのかな？あ、しない？嘘、うちのね、田舎ではおばあちゃんが、まあいいトマトだよっつって、あの砂糖かけてデザートで食べさせてくれましたよ。あ、かけない、普通は塩。え、だって塩かけたらしょっぱくなるでしょ。おやつではない。あ、おかずとして食べると。あ、なるほどね。うちのおばあちゃんだって、あのなんていうの、スイカの皮を漬物にしてたけど、それにも砂糖かけてたよ。あ、かけるよね。昔の人はみんないろんなものに砂糖をかけていたような記憶があるんですけどね。美味しいです。何気に。ありがとうございました、ドリフトマニアさん。はい。というわけで、皆さんたくさんのお便りありがとうございました。番組ではリスナーの皆さんからのお便り募集しております。作品の感想から私に聞いてみたいことまで何でも待っております。ちなみにですね、メールを採用させていただいた方にはプレゼントがありますのでですね、連絡先必ず書いてください。お名前と住所と、あと電話番号とかがあると完璧だと思います。よろしくお願いします。ではでは、ここで1曲聴いていただきたいと思います。現在発売中、テレビアニメ空エンディングテーマ、セイさんでメローメロディラジオ。続いてお送りするのはこんなコーナー、アタックオブトマトシルコ。はい、空のヒロイン四方まつりちゃんの好物はトマトシルコという飲み物です。このコーナーではまつりちゃんの大好きなトマトシルコを紹介しつつ、どうにかしてトマトシルコを世の中に広めていこうというコーナーでございます。前回はですね、これまでのコーナーを振り返ってみようということで、これまでやってきたコーナーをですね、駆け足で振り返りました。かなり急いだんですけど、私4問目ぐらいまでしかできませんでした。そして今回は何をやるのかということなんですけれども、今回からですね、 CM 制作に向けていろいろ準備を始めていきたいと思います。これ本気です。はい、頑張っていきたいと思いますよ。スタッフさん的にはですね、トマトシルコの CM はラジオショッピング風にしたいらしい。でもラジオショッピング風の CM を作るにはオーバーなリアクションができないといけません。というわけで、今回はオーバーなリアクションを練習するためにこんなことをやってみようと思います。今目の前にカードが何枚か並んでおりますが、 このカードには日常生活で体験するとっても些細なことが書かれています。今からカードを引き、そこに書いてある些細なことをとってもすごいことのようにオーバーリアクションで表現します。リアクションがわざとらしくなければ成功これ誰が判断するんだろうね。5回挑戦して3回、以上成功すればクリアです。あ、ちなみに判定はスタッフの中で最もリアクションにはうるさいランティスの DJ キッドさんが行います。あ、なるほど。なんでそんなにリアクションにうるさいの。あ、そうなんだ。一番最初にトマトシルクを飲んでリアクションをした人が DJ キッドさん。それは負けてられませんね。頑張ります。じゃあ早速やってみたいと思います。まずはカードを引きます。じゃじゃじゃじゃーん。おーおー、これにします。ではお題を発表します。ビデオ録画しようとしたら爪が折ってあった。なるほどね。難しいねこういうのね。はい、ではリアクションいきます。おー、爪が折れてるよ。難しい。さあ、あれもう判定してるし厳しいよ木戸さん。ダメ。ちなみに木戸さんだったらどういう風なリアクションするの。聞こえないか。じゃあ後で聞いときます。じゃあ続いていきます。これ、じゃじゃん。トイレットペーパーが三角に折ってある。なるほどね。でもこれっていいことじゃね。いいことだね。はい、じゃあリアクションってあんまりセリフにしない方がいいんだねきっとね。よし、じゃあ行きたいと思います。あんはん。ちょっと待って、微妙なリアクションしないでよね。じゃあ判定お願いします。なにいける。残念。ちょっと待って、私もうこれ外せないんじゃない。ねえ、リアクションって難しいなぁ。でも頑張る。
なんなのこれ。
はい、マナカナを見間違える。リアクション、マナカナを見間違えるリアクション。あ、わかりました。はい、いきます。まだじゃん。もう帰っていい。私帰っていい。もうやだこれ。なんかもう判定どうぞ。丸やったー。初めて。私リアクション芸人になれないな。いや別になる気もないけど。はい、じゃあ、あと2ついきます。じゃじゃーん。こちら、前を走る車のナンバーがいとこの誕生日。なるほど、いきたいと思います。あー、ちょっと見て、あのナンバーいとこの誕生日。いいよ、判定とかもいいよ。今のいいよ。あ、聞きますか。判定してください。
悩んでる。
丸？ちょっと優しいな。木戸さん優しいな。じゃあラストです。いきたいと思います。じゃあこれ、はい。牛乳と低脂肪牛乳を間違える。リアクション。難しいな。どうしようかな。はい、行きたいと思います。
油っぽくね。
難しい。 優しいなあ。私ちょっとこれテレビショッピングにしないトマトシルクテレビショッピングにしようよ。難しいね。というわけで、今回のオーバーリアクションチャレンジは大成功。さすがだね。ランティスから CD 出してて本当に良かったと思った。ありがとうございます。はい。というわけで、現在このコーナーではトマトシルコの CM を作っていますが、それ以外にもリスナーの皆さんからこうやったら広まるんじゃないかという宣伝のアイディア募集しています。いっぱい送ってきてくださいね。以上、アタックオブトマトシルコのコーナーでした。空色ラジオ。空色の手紙。このコーナーでは空の出演声優やスタッフから送られてきた手紙を紹介するコーナーです。でも送られてくるのは普通の手紙ではありません。送られてくるのは心理テストの手紙です。ルールを説明したいと思います。空の出演声優さんやスタッフさんに心理テストの問題をいくつか渡しまして、その中でパーソナリティに答えてほしい心理テストを一つ選んでもらいます。そしてその心理テストを手紙に添えて出していただきます。そして今回はですね、空では石月マナ役を演じています本田陽子ちゃんからの手紙と心理テスト紹介したいと思います。じゃあまずは手紙のメッセージ紹介しますよ。マイさんへ。このお手紙を読む頃にはもう空の収録は終わっているでしょうか。まだやってるよ。なのでお久しぶりです。昨日会ったよ。私が一番気になっているトマトシルコのコーナー、そろそろ打ち切りになっていたりしませんか。やってるよ。商品化に向けて頑張ってください。さて今回の心理テスト、慎重に答えてくださいね。というわけでいただきました。ありがとう。じゃあ早速陽子ちゃんが私のために心理テストを選んでくれました。今回の心理テストの問題こちらです。ラジオネームしんやんさんからいただきました。あなたは間違い電話をしてしまいました。すると間違えた相手から電話がかかってきました。あなたなら電話の第一声に何と言いますか。あなたは間違い電話をしてしまいました。すると間違えた相手から電話がかかってきました。あなたなら電話の第一声に何と言いますか。
お
ー、なんて言うかな。要するに着歴が残っててそれを見てバックしてくれたってことでしょ。でも普通だったら、あ、ごめんなさい間違えましたって言うよね。あ、じゃあ私はどなた様ですかにします。じゃあこれの答えをいきたいと思います。これでわかることは、あなたの浮気が相手にバレた時の第一声です。リアルすぎる答えを期待しています。あれ、どなた様ですか。ちょっと待って、私が要するに付き合っている彼氏にバレた時に、私は彼氏に向かってどなた様ですかって言ったこと。あ、わかった。彼氏だと思ってた方が遊びだったんだね。なるほどね。浮気相手の方があれだったな。ちなみに、ヨーコちゃんの答えは、すいません、さっき間違えましたと普通に言います。でも本当の答えは出ないです。
リアル、リアルだよ。
ヨーコちゃんはじゃあ、すいません、ちょっと相手を間違えましたと、あなただと思ってご飯を食べに行ったらあなたじゃなかったんですってことだね。もしくは出ない、あ、嘘をつくってことかな。
はあ、なるほど。恐ろしいねこれね。
やだやだ。はーい。というわけで今回結構リアルな答えが出たんじゃないでしょうか。はい、このコーナーでは空の出演声優さんやスタッフさんからの心理テスト、手紙を紹介しています。リスナーの皆さんからも答えてほしい心理テストの問題募集していますので送ってきてくださいね。以上、空色の手紙のコーナーでした。空色ラジオ。 掲示板。この時間は空に関する最新情報を紹介していきます。今日もですね、ランティスの木戸さんに来ていただいてるんですけれども、では、ビデオを録画しようとしたら爪が折ってあった風のリアクションをしながら自己紹介する木戸さん、よろしくお願いします。
ハードル高えなえ、自己紹介を交えて、
はい、
はい、今日も美しいですね、中原さんも
ありがとうございます。
はい、さあ、それでは
逃げたよ。
いやいやいや、このコーナー最後にでもちょっとチラッと言って
しまうような感じで。わかりました、はい、じゃあ皆さん、自分ですごいハードルを上げていった木戸さん、楽しみにしておいてください。
はい、
じゃあ木戸さん、早速ですけれども情報を紹介してください。
はい、まず CD の情報です。6月27日もういろいろとね、何回も言ってますけれども空のオリジナルサウンドトラックが発売になります。
はい、
藤間仁さんの素晴らしい音楽を収録しました CD、
はい、
ぜひお買い求めください。6月27日発売になります。
はい、
はい、続いて8月8日、空のキャラクターイメージソングアルバムが発売になります。こちらですね、ちょっとお楽しみな要素も含まれておりますので、ぜひぜひぜひお買い求めください、うん、ちょっとウィスパー
ちょっとね、今買いたくなったもん。
はい、まあ、ありがとうございます。お美しい
何この褒め合い、褒め殺しみたいな感じ。
褒め殺しみたいなね。
はい、
はい、続きまして、
はい、
空 DVD いよいよ6月22日発売になります。
はい、
改めて第1巻限定版の特典をご紹介いたします。
お願いします。
これですね、6大特典付き。まず七尾なるさんの書き下ろし特製収納ボックス、
はい、
はい、でキャラクターデザインをされている古賀誠さんの書き下ろしデジパック、そして、3つ目、ドラマパート&キャラクターソングを収録したラジオ CD、ソライロラジオ出張版、キャラクターソングが聴けるのはこの CD だけ。
そうですよ、
はい、そして、4番ポストカード、
うん、
はい、でポストカードホルダー、
うん、
そして、カラーブックレット、うん、という豪華で豪華特典。
豪華です。
豪華ですね。
はい、
ね、
これでいくらですか、
これでお値段いくらですか。これで8190円。
お安い。
ぜひとも、お買い求めください。何これ
すごい、なんていうの、はい、うさんくさくなったよこの商品
ね、金利手数料は負担しません負担しねえんだ。
一括で買ってくださいね皆さん、よろしくお願いします。
まあ、できれば一括で、ね、
はい、
お店さんの方でね、
はい、
カード使って買われる方っていうのもね、
はいはいはい、
もちろんねおられると思うんですけど、
はい、
一括がいいかもしれない。
あ、一括がいいと思います
。毎月出るし。
そうですよ。
よろしく
お願いします。
はい、続きまして、空の単行本が電撃コミックスから発売になります。
はい、
こちら発売日7月27日、
うん。
もちろんですね、安倍の着先生の新しいイラスト、
うん、
カラーイラストが表紙でございますので。
おお、素晴らしい。
それをですね、ぜひ、店頭で見かけて買ってください。
はい、買ってください。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、続きまして、6月23日。秋葉原アスビットゲームシティ石丸電機ソフトワンでの DVD 発売記念イベント、皆様申し込み されましたでしょうか。
うん、
第1巻を購入された方を対象としております。
うん、
ゲストは野戸真美子さん。
おお、素晴らしい。
本田陽子さん。
素晴らしい。
このお二人です。
素晴らしい。
そんな感じでね、
うん、
伝説のあの夜が蘇る
どの夜、どの夜木戸さんだけじゃないその夜
ねえ、僕だけかもしんないですけどはい、詳細は空の公式のウェブサイトでご確認くださいませ。
はい、
はい、以上告知でございました。
はい、ではこのコーナーやってまいりました。
覚えてた
当たり前です。じゃあ、このリアクションをしてもらいつつ木戸さんとお別れしましょういきますよ。ビデオ録画しようとしたら爪が折ってあったリアクション。
モッキー
バーツ。はい、キラさん、ありがとうございました。
さよなら
というわけで皆さん最新情報をチェックできましたでしょうか。以上、空の掲示板でした。トライドラジオ、 送りしてきました空色ラジオ、そろそろお別れの時間です。今回木戸さんが素晴らしいリアクションを、はい、披露していただきましたけれども、皆さんオーバーリアクション勉強しましょうね。私も勉強したいと思います。はい、ランティスに所属するということは、ランティスから CD を出すということは、リアクションを覚えなければいけないんだということを、早ランティスに、ランティスから歌を出し始めて、4年 ?5 年そのぐらい経つわけなんですけれども、初めて学びました。はい、というわけで皆さんもいろいろメール募集していますので送ってください。作品や私への疑問質問から、心理テストの問題、トマトシロコを宣伝する方法まで何でもお待ちしております。番組のメールフォームから送ってくださいね。お便りを採用させていただいた方には番組から素敵なプレゼントを差し上げますので、本名と連絡先忘れずに書いてきてください。よろしくお願いいたします。というわけで、2週にわたって私一人でお送りしてきましたが、私誰かと一緒にやりたい。今度は誰か連れてきます。絶対ダメだったら木戸さんとやります。はい、というわけでそろそろお別れの時間です。スライドラジオ、お相手は中原舞でした。次回もあの空の下で待ってます。バイバイ。この番組はバンダイビジュアルランティスの提供でお送りしました。